山中沢夫です。
鈴木純です。
あの先日ね、新宿で飲んで、まあ、その帰り道、新宿の街を歩いていてね、で、まあ、3丁目のあたりなんだけど、あの道端に、なんかよくさ、引っ越しなどで使いそうな白い、あの ビニールとかなんか物を縛りそうなさ、あのやなんか横にはパラパラほどけちゃいそうなんだけど、縦には丈夫みたいなさ、
あるね、
ああいうビニールが道に一直線にこうなんか貼ってあって、でそれもなんかところどころなんか布ガムみたいなガム手で
動かないように
止めてあんの。なんかでもそのビニールが無造作に歩道にずっと、
なんだろうね。
でちょっとなんか気になったっていうか、なんだろうと思って、そしたらあのなんかパッと見たらマジックで、なんか書いてあんの。たまに書いてたら書いてなかったりしてで、パッと見たらタコって書いてあるね。
カタカナ、
カタカナで、なんだろうと思って、でまた書いてなかったり、でしばらく見たらキャラクターって書いてあるの。これなんだと思う。
タコとキャラクター
わけわかんないでしょ。
わかんない。
しばらく行くと、ベビーって書いてあるの。
ベビー、
ベビー、気になるでしょ。
気になる、
でも次でわかったんです。
何？
次そばって書いてあるの。
そば、
これなんだかわかる。すげえ気になったんだよこれ最初。
ちょっと待って、すぐわかったの？
今の4つ目ぐらいでわかった。
何それ？
道端にビニールが引いてあって、ガム手が貼ってあって、たまにマジックで書いたのよ。タコ、キャラクター、ベイビー、そばって。
いや全然わかんないよ。全然わかんないよ。
まあまあ、だから最初すげえ謎なのよ。なんタコってなんだろうみたいな。
もう全然わかんない。何それ？何それ？気になるけど。
気になるでしょ？俺わかったんです。
何？
おそらく、新宿三丁目のあたりだから、神社が近いから、多分露店が出るんだよ。露店を、ここにたこ焼き屋さんが場所ですよ。ここはキャラクターのお面とか出るとこですよ。でここはベビーカステラ。ここはそば。
焼きそばね。
そう。
なるほど、ね。
で、そのうちフランクフルトとかも出てきた
んだ。あ、そうなんだ。じゃあ、
そうそうそう。
確実にそうだね。
そして、ね、タコは何回もやってくるんだよ。
あ、やっぱりね。人気だから。
そう。でも最初そう、なんだろうと思って、
あ、そうなんだね、
しかもそのなんていうの、明日か明後日行われるから、今それを無視して自転車とか別に止まっちゃったりしてるの。
そ
こに、
そっかそっか、なるほどね。
でもなんだろうなんだろうと思って、
よく気づいたね。
まあタコが何回も来たから タコ焼きかな
っていう。ベビーじゃ分かんないね。
でもベイビーじゃないところがね、ベイビーはカステラだったんだね。
そうかそうか、なるほどね。
そう、ちょっと気になるよねこれ
ね。よく見つけるね。
ね、ぼんやりしてないね俺。
普通にアンテナ張って歩いてないとね。
いやそうじゃね。
ネタもう探さないと。
普通に気になったの。だってまずビニールがあるだけで気になるのに、まあね、たまたま見たらタコって書いてあるちょっとイラッとくるわけよ。
まあそうだね。
はみたいな、なんだこれみたいな。なんでしゃがんで書いたんだろうみたいなさ。
そうだね、しゃがむわけ書かないもんね。
でしばらく見たらさ、イカとか書いたらまだしも、キャラクターって書いてるから。
ああ。
みたいな。
そういうのあるんだよね。俺そう関係ないんだけどさ、この間その甲州街道沿いをねちょっと歩いてたら、あのプラケが置いてあったの。でプラケの上になんかレンガが置いてあってさ、多分なんか蓋みたいになってるのかな。ちょっと俺気になったからレンガプッて開けたら、使うので開けないでくださいって書いてあった。いやそんなとこ置かないでよと。
よくそんな触ったね。なんか
いやでもなんとなくこれ、そのウェッティな感じじゃなくてさ、なんかこうちょっとなんていうの、
ちょっと誰か忘れちゃったのかなみたいな
ぐらいな。でもなんかあの、でも後日またあったんだね。それだからやっぱそこが置き場なんだろうね。
そう、甲州街道沿い、
甲州街バス停の、ね、ちょっと横ぐらいの山手通りをねちょっと越えた手前だったかな。
あ、そう、行くなんてそんなに興味ない。
そんなにね、
ペンネームなし。前回のポッドキャストで沢さんはジュンのこと好きなやつなんていないよっておっしゃってましたが、いますって書いてんだけど、あのさ、俺冗談をね、冗談を言ってるんじゃん。
なんか寂しくなって
たよ。構われちゃってんだけど。
本当だよ。
ふらっと新幹線に乗って当日券で見たバジーロワーズツアーの高崎、前髪パッツンの頃も今も前髪パッツンの頃も 今も沢さんはかっこいいなともちろん思ったのですが、うん、純さんが素敵すぎました、心臓を静かみにされました、まあ、これはまあいいけど、
うん、
純のことなんか好きなやついるって俺が言ってたけどいますいやだから
いやありがとうありがとう
あのさこれかばわれたら結構きついっていうか、ね、うん、あのじゃないと俺本当の俺なんか悪人みたいになってるあの冗談じゃなくなっちゃってるよね。
いやまあ、うん、
ね、
そうですよね、はい、適当に聞いてくれ、うん、
ペンネームヨパン、
はい、
サバティさん、ジュンティさん、こんにちは、
はい、
突然ですが沢さんはよくカーディガンを着ている服装が多いなと思うのですが、カーディガン好きなんですか？カーディガンマニアですが、結構なあの浅い人から
ですね、
うん、浅い付き合いの人から来たね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
まあ、よく着てるってことは好きなんじゃないかなだまたポッドキャストの画像の沢さんが着ているコウモリ模様の可愛いカーディが気になるんですが、どこのものですか？結構薄い薄い距離の人から来たよこれ。
教えてあげようよ。
差し支えなければ教えていただけると嬉しいです
って。教えてあげよう。
いやあのですね、一応山中沙央が、
うん、
まあ軽い遊びで、
うん、
あのレッドバット、うん、赤いコウモリレッドバットという、うん、まあ、ファッションブランドをやってますよっていう体の、
はい、
まあやってるかやってないかのようなものがあるんですよ、うん、
はい、
でその商品なんです、あれはね。
そうですよね、うん、はい、
でなるほどね、そのぐらいの距離の人からも来るんだね
いやだからそういう人もね大事にしていきましょう。そうなんだね、教えてあげよう、う
ん、あのレッドバットはあのカーディガン色違いもありますし、うん、他にも可愛いグッズありますから、
うん、
まあ、ちょっとまあ気にしていただいて、
ね、
でそろそろぼんやりまた新商品もね、
ああそう
作ろうかな、まあ、あれほら結局さ、
うん、
バジーロワーズツアーの、
うん、
まあ、グッズを作ったわけじゃない、
うんうんうんうん、
だけどワンツアーでもさもう終わっちゃうのが寂しいので、はい、まあ、またピローズが復活したらピローズのグッズを作っていくからさ、
うんうんうん
うん、でもなんかあの本格的なカーディガンとか値段もちょっと会場で売るには高めみたいなものとかも、
うんうんうん、
まあなんか楽しいじゃない、なんかあの、ね、
あ
要するに作ってる俺も楽しい、
うんうん、
いやいや買う人はいないわけですから、
い
買いたい人が買うわけですから、
そうだ、
うん、で事務所はお金入って嬉しいとかね、うん、全員が楽しいからいいかなっていうんで、うん、まあ、ゆっくりやっていくっていう。
今も買えるんだよね、その
今も買えるのかい、あ一応買えるんだね、うん、んでね新商品もちょっと俺このもうさ10年ぐらい俺このサングラスしてるじゃないの、でこれがもう劣化がひどくてもう近くで見るとすんげえもうボロボロなの、
ね、あそうなんだ、
だからこれを機にレッドバットで
それ売んのそれじゃなくて、
あこれをこれをこれそのものそれあのなんとかなんとかオークションでしょ、
あそうだね、
じゃあ
相当つくね、
うん、これの、まあ、似たようなタイプの
本当
一から作って、
あいいね
やろうかなっていうけ、まあでも別にいつとかないんだけど、
あいい、
まあ、そんなことを考えてるっていうのと、い
いブランドだね、
うん、でカーディガンもちょっとまた増やしたいなとか、
うん、
思ってるけど、まあ、ちなみにですね、
はい、
この間僕あの初めて自分がカーディガン何枚持ってるか数えてみたんです
よ。マジで
46枚持ってました。
うわすごいね本当に、
うん、あのね似てる似てる似てる似てる似てる
46種類ってことでしょ、
46種類持ってた。
普通の福山46種類置いてないよねカーディガンね、
うん、
あそうですか、
ね、だから
好きなんだよね、
好きなんじゃないかな
当たり前だわ、好きだから持ってるの
ね、うん、質問が面白い、
うん、
ペンネームリリー、
はい、
あ
リリー
リリーはあれだよ、ジュンと結婚したい人だよ、
あーリリーか、
不思議ちゃん女子力の
嫌いなことは不思議ちゃんね、
うん、多分だからあれだよこのペンネームなんだっけさっきのペンネームなしとリリーだけがジュンのことをね、
俺のファンは2人だけ
いやこれ大体いつもねこういうことをね俺が言えば言うほど、
うん、
そんなことないよって言って、うん、私だってっていうねあの、うん、味方が増えるもんですから、
この
大体
その作戦で、
うん、大体俺あのいつもそういうもんですから、
うん、
あちなみにですね、
うん、
リリー、たとえ冗談でもあの結婚の件は嬉しかったですと、
あ
であのジュンさん結婚は無理でも大好きでいさせてくださいね、心より応援してますハート、
あーいいね、
何なんだよお前そのなんか微妙なさ
噛み締めてんだよ。二人しかいないんだから大事にするよ。
ちゃんとしたリアクションしてくれよ。
いやいや
小声でいいねじゃんお前
女子力あるよ、うん、大事にするよ
リリー。なんだよもうまあリリーから、
はい、
お二人にはついついやってしまう癖ってありますか。私は幼い頃から何も面白いことが起きていないにもかかわらず一人でニヤニヤと笑っている癖があるみたいです。完全不思議じゃない
そうだな、うん、
周囲の人によくいつも笑ってる人として認識されてるらしく、うん、中学高校と学生時代はそのことで有名になってしまいましたやっぱり一人笑ってる人って気持ち悪いのではてんてて直したいなと思ってます、うん、癖ついついやってしまう癖なんかありますか。
癖、うん、癖じゃなくてなえく、
うん、
なんかあの、うん、居酒屋でね、
うん、
いろいろみんな頼むんでしょ、
はい、
最後さ一個ずつ残ってたりするでしょお皿。
ああはいはい、
うん、あれはもう即気になってすぐ食べて
る、うん、俺も俺割とそれ、
うんうん、まあ、癖と言えるかどうか分かんないけど、
いやでも
一個残しじゃ気になるんだよな。
そうだね、うん、なんかあの俺の場合は、うん、なんて言うんだろう、その遠慮し合ってるパターンがあるわけじゃない。
あるね、
たまたま残ってるんじゃなくて、うんうん、最後の一個食べるのは誰なんだっていう空気をぶち壊したいっていう、うんうんうん、俺はそんなことは気にしない男だっていう、うんうん、気持ちもあってやるのと、うん、あともうこの皿下げたいっていうさ、
そうそう、ね、
あのテーブルをすっきりさせたいっていう気持ちで、
そうなんだよ、俺どっちかそっちか、うん、だから自分で食べたい時はなんか無理やりこう、
うんうん、塩にね、塩に
食うと、そうそう、うん、全部塩に食べさせて、うんうん、かね、まあ、癖じゃないけどな、
うん、
なんかありますか。
ねライブ前にさ、
うん、
ストレッチするじゃない、
はいはいはいはい、
長年してるじゃない、
うん、
それはあのパフォーマンス的な声を出すとかっていう意味ではなくて、うん、本当に、まあ、ステージ上の動きとか、
まあ、筋を伸ばすとかさ、
ね、ジャンプをしたりするのに、うん、ストレッチをするじゃない。それがね、うん、アコースティックライブで座ってやる時もやらないと落ち着かないんだよね。
あ、なるほどね。
絶対にどこもつらないし、
まあ、動かないしね、
動かないのにしないと落ち着かないっていう、なんかそのこれからステージに出るってスイッチが入らないっていうのが、
まあ、そうだ、もうルーティーンなのね。
そうだね。
あ、でもそれいいじゃない、
うん、あとね、ジュン、これは見覚えがあるかどうか今聞きたいんだけど、
うんうんうん、
レコーディングなどでさ、
うんうん、
楽屋でもいいわ、
うん、
紙コップで飲み物を飲むときあるじゃない。
あ、
で、
あ、
自分のがどれかっていうとさ、うん、ジュンちゃんと自分で名前書いたりするじゃない、ジュンって。
あ、うん、書くね。
俺紙コップのね端をパクってこうちょっと折ってんの知ってる。
あ、なんかわかる、
なんか見たことある、
見たことあるわ、
あれ俺の。
あ、そうなんだ
そうそうそう、
なんでこれこれな、雑な飲み方してんだみたいな。
そうそうそう、
そうなんだ。
あれ書くのめんどくさいし、
うん、
でもあれやんの俺しかいないから。
あ、そういうことなんだね。
ちょっとねグイって角をね折る
癖が、 あるね、
うん、
楽屋とかにも
あれね。俺なんです。
あ、ほんと、俺それ捨てたこととかあるけどね、う
ん、いやそれよく捨てられんのそれ
もういいんだろうなと思って、
リハ前に飲んでて、うん、離れるときにグッて角折って、
あ、
角はねえかだから、うん、どっかをつまん で、
つまんで、
ね、角を作って、
ね、
うん、で、まあ、ステージ行って戻ってくると、うん、なんか捨てられたりしてんの。
いやだってもうなんかね、もういいんだろうと思うよあれ。
いやいやいや違うんですよ、あれ目印なんです、
まあ、でも確かに楽屋で名前までは書かないもんね。
そうだね、
それいいかもね、
うん、いやちょちょちょ、みんなやったら分かんねえじゃんわかんねえ、俺一人だからはいいんだよ。
まあまあね、
うん、あとはね、これほんと直したいんだけど、
うん、
ちょっとこれはね、まあ、口頭でね伝えるのが難しいんだけど、
うんうん、
俺食事をするときに、うん、左手をテーブルにつくというか、
はい、
あの、うん、
肘が先をね、
そうそう、あの、うん、アインみたいなポーズみたいに、あの左手をこうテーブルに置く癖があって、う
ん、あ、
これ絶対これをしてるのね。
あ、そうか。
でそれに自覚が出たのが、うん、あのもんじゃ焼きを食べていて、
うん、
あの食べる時にポタッとさ、あのその左手にさ、こう落として、これ火傷あるじゃない、
うん、これそうなの、
これそうなんだ
けど残ってんね
残ってんだけど、うん、でこれをやったにもかかわらず、
うん、
またその同じね、
うん、
もんじゃ焼き屋で、
うん、
あのやっちゃってんだよね。
あ、そう。
でそれが本当にさ、あの、うん、その腕のギリギリにポタッとして、ハグーってなって危ねえまたやってたっていうじゃない。で、
うん、
今度長袖を着ていてやってるんだよね。でなんか食ってつ、だからまたもう一個さ、ちょっと大問題な、俺ポロポロ落としてるってことなんだけど、
まあもんじゃ
ね、絶対その左手の同じ場所が汚れんの、ポタッと落とすから。
もう長袖だからもう気づかないもんね。
そうそう、暑さは大丈夫なんだけど、そこは汚れて、ああまたやってるって言って、 これ治んないんだよね。
でもそれ、そうか、でもそれ自分でもうだって自覚するしかないもんね。
そうなんだね、うん、ま
あ、それが癖ってもんなんだけどね。
そうなのさ、あとちょっと話変わるけど、うん、まあ、人のね体なんかあんま見てないっていうか、うん、興味ないから分かんないと思うけど、うん、俺このさ、そのもんじゃ焼きのやけどの横にさ、うん、大きいなんかほくろのような、うん、なんていうかちょっとした、
うん、もうやけどかと思ったけど、
いやこれはね小学生ぐらいのところある盛り上がったそのほくろの大きいやつみたいなのがちょっと出っ張ったもので、うん、で、まあ、今ジオ初めて見てるわけだけど、うん、これね すごく小さくなったの本当よりも。
え、あ、そうなの。
あのさ、うん、アットノンっていう傷を消すあの、うん、薬をテレビで CM しててやけどの跡を消すみたいな、
あ、そうなんだ、
なんか CM やってたんだよ、うん、でそのこれがねそのほくろ時は、うん、何でもなかったのに、うん、やけどを横にしたことによってみんなに、うんうん、それって根性焼きって言われるんだ、
まあ、それぐらいの今大きさだもん、その、うん、直径タバコぐらいの。
そうだね、うんうん、でなおかつこのやけどの方あとは今これその当時よりももううっすらなってるけど、うんうんうん、本当にやけどしたばっかりだから本当に根性焼きっぽかったんだ。
あ、なるほどね。
で2つ並ぶことによって、うん、会う人会う人に根性焼きって言われて、ちょっとほらヤンキーっぽいデーじゃない、
うん、ちょっとじゃないけど、
ね、まあまあまあまあ、まあ、だからすごくそれ嫌で、うん、ちょっとアットノンで消そうと思って塗ってるとたら、あのやけどはあんま変わってないんだけど、まさかのその巨大だったほくろみたいのが、あの本人から言うともうね4分の1ぐらいになったんだけど。
え、本当に
本当に。
あ、そう、
これ今結構平らっぽいじゃない、うん、もっとこんもり出っ張ってたんだよ、
うん、全然、うん、
でもこれがもう楽しくて毎日この塗るのが
あ、今もやってるってこと。
いや、ずっと、いや、あの何回も塗らないとやっぱ1回ではなんないから。あ、
塗り薬ってことなんだ。
塗り薬、
あ、うん、
そう、日々ね塗ってね、なんかこうなくなってくるのが楽しいんだよね
いや怖えよ
いやいやいや、
なんかその
どっかない銃に塗らしてよ、ね、
いやいや、じゃあちょっと探して
みよう。毎日塗らして銃銃のそのなんかほくろ的な、
ほくろ的なやつか、
そういうもの、
ほくろ的なやつな、聞くんだね。
うん、ちょっとねこれ本当に完全に消えたらね、
完全に消えたらすごいね。
だから俺ちょっと写真撮っとくか、これ。
あ、そうだ、
これでもだいぶ減ったんだけど、これ撮っといて。
そうだ、
完全に消えた日にはね、
う
ん、
そ、写真どうすんだよその写真
分かんないけ ど、だってほら、うん、場所によっては悩んでる方もいらっしゃるじゃないですか、女性で ね、まあ、ね、これ消したいなみたいなさ、
うん、まあね、
あとの、うん、いいんじゃないかな、多分やけどが思ったより薄くなってねえんだけど
え、でもまあ薄いんじゃないの、そんなだって残りそうもなんかいっぱいない。
まあただほら自然治癒ももともと
まあまあ、うん、そうか、そう、
ね、ありますから、うん、ただこの小学校からあるやつがみるみる減ってってるのが
すごいね、
すごいびっくりしたので、
うん、どっか、うん、過去のほら音人とかの写真とかでその偶然でかいの写ってるみたいなのないかね、
ね、
したらちょっと分かりますよね、
うん、さて、
はい、
ペンネームロッキー、
うん、
女性の買い物に付き合うことについてアドバイスをいただきたいです。
あ、
僕は彼女の買い物に付き合うことがものすごく苦手です。一つの店に長い時間をかけながらあっちの店こっちの店とぐるぐる歩き回り、最初の店に戻ったかと思ったらやっぱり違うと結局何も買わなかったり、
うん、
これとこれどっちが似合うと思うと聞いておいて本命じゃない方を答えると、私はこっちがいいと思うんだけどとまた悩み出したり、かっこじゃあなんで聞くんだよそっち買えよ、うんうん、こっちが疲れてきたことに気づくと楽しくないのと機嫌を悪くしたり、
ああ
正直なところ疲れと我慢と機嫌取るにはあーとなりそうです買い物のたびに険悪な感じになってしまうので彼女と話し合い今は買い物だけは付き合わないようにしていますが、たまに付き合ってほしいと誘われます。沢さん、淳さん、彼女の買い物に笑顔で付き合えるようになるにはどうしたらいいでしょうか。大人の男お二人からアドバイスをいただきたいです。
なるほどね。
どうですか。
そうだな、うん、俺は別にあんまり
付き合うこういうの彼女、
うん、付き合うよ、
うん、
まあ
彼女じゃない、ね、彼
女じゃないけど、うんうん、まあ、うん、まあ付き合いますよ、
うん、こういうあの感じはどう、このまあ確かにねこの文面だけで言うとこれとこれどっちが似合うって言って、うん、こっち行ってて、私はこっちの方がいいと思うんだけどって言うとさ、うんうん、これなんだろうね、人とか、
うん、
タイミングによってはイラッとくるけど、
うん、
人によってはもう可愛いってなるしさ、
そうだね、まあ、そうだね、うん、まあ、そういうそりゃそうだよ、
うん、でもどうですか
これ。ただ気持ちはわかるよ、うん、ね、まあ、もちろん自分もね、
うん、
に興味がないところ、でもほら彼女が好きならば、
うん、
どうなんだろうな、でも気持ちは本当にわかる、俺もイライラする時もありますよ、
うん、
だどうしていいかはちょっと分かんないけど、まあ彼女が楽しんだから楽しませてあげればいいんじゃないの、
うん、
こっちは我慢してさ、
いや基本は なんだろう、その彼女的にはさ、あの物を買う目的だけではなくて、
もちろんそうだよ、
そこにこう一緒に、ね、同行してもらって、そのやり取りの時間が楽しいっていう意味で、まあ、リクエストが来てるわけですから、どうするってあれだよ、もう心は殺すしかないよね。いや本当に、もう本当にサービスですよ、これはもう完全な。
そうだよね、
相手がどうしたら喜ぶかっていうことを、
そういうことだよ、
喜ぶことを全力でやるっていう、だからロッキーの気持ちなんか知らねえよっていう。いやそうなんだよ、これはもう、
この状況で買い物に行くんだったらもう絶対そうだよね、
本当にそうだよ。
いやちょっと無理って言わないで一緒に行くんだったらさ、もうもちろんそうだよね、
本当そうだよ、もうそれしかない、もう心なんか、
まあ、そりゃそうですよ、
無ですよ、無無、無の時間、
無だね、
あでも表情は無じゃダメだよ、
いやもちろんそうだよね、
心とかね、自分のなんだろう、その本来のそういうテンションっていうのは、もう押し殺しますよ、
いやそうだよね、
でも全て相手のいいようにしますよ、
まあ、彼女だからね、
だって好きなんでしょ、
そうだよ、彼女
だから愛情があるんだからさ、そこは、
まあ、そこ我慢してさ、
あとなんていうか逆のこともさ、あんのかもしれないよ、だからロッキーの彼女は、ロッキーのしたいことに、例えば分かんないけど、例えばだよ、家でまあなんかゲームが好きだとしましょう、で本当は彼女は興味ないけど、一緒に付き合ってあげてたりとかしてくれてる可能性もあるわけじゃない、愛情がある二人ですから、だから
いやそりゃそうだよ、
そういうもんだよね、
まあ、お互い様だな、じゃあ、
だからいやどうもこうもないよね、なんかね、そういうもんですよ、人との付き合い
って、そうだね、そういうもんだね、
そういうもんなんで、人とのコミュニケーションは全て、なんていうか密になってなればなるほど、そしてその人と長く年数を過ごすと、もう
そうだね、
もうなんていうの、仲良くすることが目的っても決めて、もう、まあ、いろいろあれですよ、もう押し殺さなければコミュニケーションは無理だよ、
そうだね、
じゃなければ無人島へ行ける。極端。
無人島寂しいぞ、
そうだよ、だから無人島に行ったら、彼女の服どっちが選べないなってなるよ。
もう、死ぬな俺な。
そうですよ、
いやまあ、そうだよね、尽くしてあげましょう。
ペンネームアゲハ、私は今年23歳になるのですが、最近生まれて初めて彼氏ができました、彼は高校時代の同級生で、当時私は彼に片思いをしており、友達以上恋人未満的な、たまに2人で会って抱きしめられたり、といった関係だったことがあったのですが、あじゃあ、本当の男女の関係までは行ってないけど、でも友達にしてはちょっと、まあ、ちょっと、あれだね、当時の彼は浮気症で、本当は彼女がいるにもかかわらずフラフラしており、そのことに気づいてからは徐々に気持ちが冷め、彼が彼女と別れた時に一度告白をされたのですが、きっぱり断れました。
なるほど、
まあ、それは正解だね、だってじゃあ2番目でいいやみたいな感じになっちゃってるもんね、その後何度も連絡が来ていたのですが、私はほぼ連絡を無視していました、それから4年経ち、久しぶりに連絡が来て会って、4年間ずっと好きだったと言われました。彼の真剣な様子から信じてもいいんじゃないかと思い、付き合うことに決めたのですが、やはりもともとは浮気症の人だし、4年間好きだったと言いながら彼女はいたことがあるようですし、不安です。もともと浮気症の人がそうじゃなくなることってあるのでしょうか。沢さんと淳さんの周りにそういう方っていますか。まず、まあこの彼と付き合うことに別に反対はしない、反対意見はないけど、4年間ずっと好きだったら嘘だね。
まあそうだね、
そりゃそうだね、そうだね、それはもうなんていうか調子いいね。
調子いいこと言うんですよ、
調子いいことよ、調子いいこと俺言わねえな。
いや俺が言うんですよって意味じゃない、俺が言いますよってことじゃない、言うんですよこういう人は。
いや俺の周りの浮気症ってだって純
でしょ。
いや
そんなことないです。
いやだって
そんなことないよ。
いやいやだってカープが好きとかさ言っておきながらサッカーもさ
ジャンル違うんだからいいじゃん
それはいい
それはいい浮気じゃない
あそう
浮気だ
ねいや浮気症の人がそうじゃなくなることってあるんでしょうかあるけど、どっちかっていうとね、うん、いくつなのかなっていう今年23歳でしょ、うんうんうん、同級生だ
あそうだね、
うん、まだかな
まだね
まだかな
まあね
まだかなうーんなんか、まあ、俺たちもこれこの年齢だからそういう欲望がさしるしるしぼんでった瞬間は自覚があるじゃない
それはもう
何かが急降下してった瞬間を知ってるじゃ
ん、ね、いろんなものが急降下、うん、
グラフに表してったらさ、うん、おーってさ、
う
ん、
もう右肩下がり、う
ん、下がりだね、うん、でそうなってくるとさあのめんどくさいが先に勝っちゃうじゃん
はいわかる、
うんうん、だからまだね23はめんどくさくないでしょ
まあね、うん、そうだないやそれはもう確実にめんどくさくないよ
めんどくさくないね、うんどんな苦労をしてでも。
でもしてでも、うん、手に入れたものは手に入れるかもしれない。
そうだよね。うんとね、あげはごめんね。ダメかもしれない、これ。
いや、相談相手間違ったかないや、そんなことないか。
でも4年間ずっと好きだったってよく考えたら、だってこれ、こんな嘘を言うやつはどうだろう。
まあね。まあまあ、嘘だろうな。
嘘だよ、そんなの。途中彼女いたんでしょ。じゃあ、その、それどういう勝利してんだよ、そのことは。
そうだね。まあまあな。
しかもモテるんだなきっとな、
うんうんうん、
あこの彼氏もね
そうなんだろうね
うん、うん、どう思うこれおすすめ
いやおすすめはしないけど
おすすめはしない
おすす
でも保留まだ判断は早い
いやどうかなでもまあ、うん、
お前何の意見も言わねえなおい
いやちょっと待って今考えて、うんおうん、分かった、
うん、
やめといてはいいんじゃない
やっぱそうですよね、うんうん、23でしょもともと浮気症でして、うん、彼女と別れた瞬間告白してきたんでしょ、
うん、
でその後4年ぶりに会ってさ4年間ずっと好きだったって言って途中彼女いたんでしょ
まあそうだねやめた方がいいんじゃない、うん、
やめた方がいいですよね
本当に好きアゲハがさ、
うん、あそうだよそうだよ
本当に好きだったらいいじゃん
あそうそうその通り、うん、あだからそれは変なんですよ浮気込みですよね
そうそうそう、うん、だからそれでも好きってなったら、
う
ん、
そうそう
止めたって付き合うでしょうよ、うん、
そうだその通りだ、
うんうん、だからまあ
ウィノナーも言ってますよ条件はないってね街中にボーイフレンドが10万待ちしてるってでもね条件はないってウィノナーが言ったんじゃない
ウィノ
俺がウィノナーに言ったんだ
全部吹き抜けたお前が言った
んだ俺が言ったんだ, だ, からそうだ俺はそうだよ好きになったら条件はないから、うんうん、相手が何してもそれは悲しんで泣いたりしてもあ別に好きなままですからそれは
そういうことですよ、ね、
そのぐらいじゃないと好きに入らないですから
そういうことですよ、うん、
さて最後に、
はい、
ちょっと面白いの
おお、なんでしょう、うん、
ペンネームみつ、
はい、
突然ですが私は毎朝目覚ましテレビを見るたびに気になっていることがあります、うんはい、フジテレビアナウンサーの立本慎吾さんがじゅんさんに似ているのではないかと思うのです
へ
言われたことありませんか
ない
俺もね実はこの人ちょっと今浮かんでないから残念ながら、
うんうん、
でさらに、うん、立本さんは他に誰か似てる人がいるのだろうかと気になり調べ、
うん、
さらにその人に似てるのはと伝言ゲームのように次々と辿ってみました、
うん、
私の独断ではなく世間的に多くの人が似ていると評価しているもので、
うん
つなげてみたところ、うん、その結果、うん、じゅんさんのルーツが明らかにじゅんさんは、うん、似ている人は立本慎吾、
うん
立本慎吾が似ている人は、うん、サッカー日本代表の権田修一、う
ん、ああキーパーね、うん、
権田修一が似ている人は、うん、風見慎吾風見慎吾が似ている人は峯岸みなみまあまあまあまあ、まあ、峯岸みなみが似ている人は室井佑月こっから来るよ、
ね、
こっから来る、うんま、こっから来るから、
うん、
室井佑月が似ている人は、うん二郎くんまあなんと純さんは二郎さんに似ていたのですね
何言ってんだ
よ、そうだから5人間に入れば、うん、二郎さんになれるのですベーシストに始まりベーシストで終わるこの怪文のような図式興味深いです
あでもちょっと
面白いね
面白いね面白いねあなるほどね
純やっぱ二郎くん似てるんだね
似てねえよだから間5人も入ってんじゃん5人もっと入るよ
でも似てる人同士なんだけどね
で俺でもね、うん、風見慎吾はね、うん、高校の時に似てるって言われたことあるよ、
うん、あやっぱり通ってんだ
通って
あじゃあやっぱ通ってるね
通ってる通ってる
あでも目の感じが、う あ、ちょっと今写真が
来た。
建物、あ、若いとね、建物信号
わかんないな。
ちょっとまあ輪郭で骨格に対しての眉毛と目とか鼻の、
そうだね、
そうだね、うん、でもメキシコ度はゼロだよね。
メキシコ度はゼロだな。
へ
え、まあ、似てるのかな。
でもほら動いてたらさ、
そうなんだ、写真じゃ分かんないよね。
写真じゃね、あの、うん、笑ったりとかいろいろで、
うん、見てみよう今度。
うん、へえ、おもろい、うん、
いいねこのパターン、
うん、このパターン面白い ね、 白いね。これ誰かを俺のも調べてほしい
ね。やってほしいね、うんうん、あ、このパターンいいよ。
俺誰になりたいと言ってたんだっけ。
うん、はい、
なんだっけ、俺
俳優さんだよ。若い子じゃなかったっけ。
ああ、佐藤健、
佐藤健
になりたいと言ってないか。
なんだっけ、
でも佐藤健ですかね。竹野内豊かじゃないです
か。あ、竹野内豊かも。
あ、そっか。
じゃ誰か何とかして俺を竹野内豊かに。
この方式で言えば絶対たどり着くよ。
でもさ、やっぱさ、うん、5、6人までにしよう。
あ、じゃあ分かった、うん、これぐらいね。
このぐらい。いや、それ120人とか挟んだらダメでしょ。
うん、そりゃそうだね、
うん、5、6人で誰かなんとか俺を
竹野内慎吾と石見並、強引だよね。でも
ね、ちょっと笑っちゃうから 分かるからね。
まあ最後も強引だけどな。
じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
山中沢と
鈴木純でした。